さあ、FM 岩手沖の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるプロバン、パーソナリティのみょんちゃんこと妙内和志です。
FM 岩手アナウンサーのゆうこりんこと、久保田ゆうこです。
はい、どうもこんばんは。
こんばんは。
さあ、ということで、すっかり恒例になった感のある、今日は何の日ということでね。3月11日は何の日だと。まあ、ちなみに先週3月4日は、みよでね、みょんちゃんの日という。
それ却下ですね。
ことになってましたけど、3月11日は何の日だと。何だと思いますか。
何だろう。3月
11日、私は面白いもの、サイーサイーってなんだっていうね、まずね、
なんだろう、
サイーサイーとかミーとかね、
ミーかな、
ミーピンクレディの日、
ミーさん
違いますからね、
書けばいいのかな。
1869年中国の民家でフランス人神父アーノルドなんとかさんが、そこの住民からパンダの毛皮を見せられ、西洋でパンダが知られるきっかけとなったということで、パンダ発見の日だそうです
これどう伝わってきたんですかね今まで、そうね、これまでに、
ね、そんな西洋で知られるきっかけになったからパンダ発見の日って、中国の人はもっと前から知っとった中年って話ですけどもね、
あ、でも西洋にはパンダいなかったんですね。
まあ、そういうことでしょうね、まあ、
中国にしかいないのかな、
じゃないですか、わざわざね、上野動物園に
ね、え、来ましたもんね、
連れてきてもらうぐらいですからね、まあ、そういうことでね、まあ、そんな日だよということでね、
なるほどね、
まあ、それだけなんですけども、
うん、
まあ、ということでねさっさとゲストの紹介に行けよとヤクザみたいなディレクター氏の背中が語っておりますので、ね、
普段ないこと喋ってんじゃないよって、
そっぽ向かれてますんで紹介してください。
はい、今週は盛岡吹奏楽団の阿部和弘団長にお越しいただきました。よろしくお願いします。
はい、こんばんは。
久しぶりですよね、
阿部団長ね。そうですね、
もうなんかシルエットクイズにするとパンダに見えないこともない阿部団長という感じがしますけど、
ね、なんて言えばいいのか
無理やりそこに持ってくるんですね、はい、
今阿部さん見ててね、なんか、ああ、そういう話の持ってき方があるかっていうのにひらめきましたけどもね
じゃあパンダですって言えばよかったんですね。
まあ、そういうことでパンダ、はい、阿部をお迎えしてですね、お送りする今週のブラバン、こういうメンバーでお送りしたいと思います。まあ、そういうことで今週はね、みょんちゃんがいるとかいないとかいうことでおなじみの盛岡吹奏楽団、阿部団長を迎えてますけども、はい、いや、阿部さん一人で登場って珍しいですよね。
おお、そうですよね。
そうですね、不敬できたりね、喋んないで、ね、
そうそう、
この間はそうでしたね、
ただいるっていうね、
そう、ただいる、
その辺にただ行って座ってるだけっていうのは結構ありますけどね、安倍さん一人で登場したのはね、なんとブラバン的には第1回の放送の時ですからね。
そうなんですね。
岩手県社会人吹奏楽協議会会長なんていうね、堅苦しい名前で出てきましたけども、それ以来お一人で登場ということでね、まあ、ちょっと僕最近ね、盛岡吹奏楽団の活動はね、遠ざかってますんで
ね、
全然
どうしたんですかね、
あれですけども、まあ、諸事情でね離れてますけども、別になんかこうね、追い出されたとかそういうわけじゃないですけども ね
決していじめたわけでもないし、
もちろんそうですよ、はい、もちろんそうですけどもね、最近は何か面白い活動はしたんでしょうか。
面白い活動、
はい、
まあ、年間の行事的にはね、いつもと同じで1月は成人式から始まって、
まずそっからね、
そっから始まったんですよ、
はい、
アイスアリーナで、
はい、
うんと寒い中頑張りましたけど、
寒かったんですね、
まあね、今年はね、どうですか、盛岡の新成人は神妙に粛々と、
予定通り何事もなく、
ああ、そうですか、
うちのバンドの中にも10名成人者が
そんなに
10名いるわけですからね、
そのうち7名が演奏に参加したのかな。
式典には、
式典にも出ましたよ、
着物着て、
女性陣は、うん、そうです、
あ、そういうことも可能なわけです、
そうです、
式典に出つつ演奏もしつ つ自分で自分の成人式を盛り上げるみたいな、
そうそう、もうすごいですね、それね、
まあ、地元に帰った、人ももちろんいますけど、で夜はそのまま新年会にみたいな、
あ、なるほど、新年会はまたワンフロア貸し切りみたいな感じで、
はい、はいはいはい、そのまんまですね。
いやいやいやいや、にぎしくやってますね。あれ、立部監督は
もちろん参加して、
参加したんですね、
はい、成人式から参加して、
成人式の演奏ね、
演奏も参加して、
すごいよね、プロのね、方なのにさ、そういうののためだけに来るみたいな ね感じですからね、
成人の皆さんもね、スゴーさんが分かってもらえればいいんですけど ね、
まあ、分からない人の方が多数、ただの団員としか見てない人が多数でしょうけどもね、これ吹奏楽会的にはなかなか大したちょっとした事件ですよ、これ、
ね、
だから成人式去年から50人ちょっとぐらいでドットってかけてますんで、
すごいことになってますね。バスで行くんですか？
いや、現地集合、
現地集合で、現地、あ、そうなんですか。まあそんなことで、にぎにぎしく幕開けした2011年、
うん、はい、
はい、
でつい最近っていうか2月の、うん、末に、
はい、
うちのバンドの方はまあ、年齢の幅もちろんいっぱいある空いてるんで、
ね、
毎年年祝いと厄払いということで男性の方女性の方問わずやってます。それで
至れり尽くせりですね、
今年の該当者2人女性陣2人いまして、それの年は厄払いもしました。
はあ、やっぱり毎年いるもんですか？誰かカニか
必ず大体いますね。あと、はあ、まあここ数年だと60の還暦祝いまで、
お
ついにね盛岡吹奏楽団そういうものまでね、はい、手が届くようになってしまったというね。
ところがですね、上3人私より上が3人いらっしゃるんですけど、
はい、
3人が還暦この前終わったんですね、
はい、
そう次誰だとなるともう次私なんですよね。
ついに団長自らが
そうです、あと7年後、
あ、そうですか、
自分に降りかかってくるんですよね。
いやいやいやいやいやいや、すごいですね。
で、まあ、その前にうちの監督が一つ上なんで、
ええ、
監督先にやって次私って。
あ、もちろん監督もやるわけですね。
まあ、そのまま在職してれば必ず来ますね。
あ、そうですか。安倍さんもついに、ええ、まあ、まだ7年後とはいえ
まだですよね。
いや、でも相手がいないんですよね、
うん、高校の頃からお世話になってますから安倍さんにはね。
まあでもその分ね、みょんちゃんもね、
そう一緒に年は、
ね、まあまあ僕も着々とね、まあ、ある意味近づいてるといえば近づいてますけどもね、まあまあ僕はまだですよ。あなただってその分近づいてるわけですからね。
まあそうですね、
みんな等しく近づいてるわけですからね。1
年に、ね、1歳年取りますからね、
はい、いやいや、そんな活動、
うん、
他でないですよね、そんな年祝いまで面倒見てくれるバンドなんてね。
ね、一箇所あるんですよ。それこそ、私の出身地の釜石の方にもバンドはあるんですけど。
やっぱりね、釜石っていうところはね、情に熱いですから。
安倍さんも釜石だったんですね。
そうですよ。あなた以外ここ今釜石勢でまた締められてます
よ、ね。よくありますね。
ここありがちな展開ですけどもね。このヤクザみたいなディレクター氏はなんかあまりね、なんかそういう輪に入りたがらない感じでね、なんか俺を一緒にするんじゃねえみたいな感じですけども ね、あ、そうですか、釜石のバンドはやってるわけですね。
やってますね。ただ向こうはどうなんでしょうね、その該当者が男性陣しかやってないでしょうから。
あ、そうなんですか。
多分間は空いてるでしょうけどね、50代近くが結構いるはずですよね。
あはは、じゃあやがてドドドドッとこう来るわけですかね。
だと思いますよ。
はい、でも盛岡吹奏楽団は男性も女性もやりますよ、
ね、やりますね。
ということはみょんちゃんがこのまま在籍し続けると、いつか僕もやられるよと、は
い、役払いしながらたわしでこすられると。
痛いですね。
本当にこすられるんですか、あれ。
本当にこすりますよ。
で、その後3月は何か。
はい、明日3月10、12日、
はい、
毎年、依頼されてお邪魔してるんですけど、すぐそこ の本町通りの、
はい、
商店街さんからの依頼で、鮭の放流会っていうのが毎年やってるんですね、
はいはい、
それの、行ってこいよっていう、なんて言うんでしょうね、歓迎じゃないんだな、
見送る、
見送る の演奏みたいな感じ で、
いいです、ね、
河川敷で、新金さん、本町通りの新金さん、盛岡信用金庫さんの駐車場で演奏をして、
はい、
その後か河原で、
はあ、
この時期に屋外で2回演奏します。
寒いですね。
まだ寒いですよね、はい、桜も咲いてませんから。
数年前に吹雪の中やりましたけど、
ね、恐ろしいですね。木管楽器どうするんですか、そういう時は。
そういう時は吹く直前までタオルかなんかでこうくるんどいて、吹く時だけパッと取って、
はあ、
吹き終わったらまたくるんで。
いやいや大変だこりゃね。でも金管は金管でね、なんかマウスピースがキンキンに冷えそうで嫌ですよね。
すごい冷たそう。
くっついたりしてね、唇に。
まあ、でも、うん、ここ数年は大体それの繰り返しですね。
まあ、もうね、
すごい鮭の放流でしょ、
うん、そうですよ、出陣式ですから ね、
それもね。そんなところでも森水さん活躍してたかって
本当もうね、いろいろあるからね、森岡水素があるかってとこは ね、 ね、もう依頼演奏とか多いですからね、うん、で、まあ去年の話になりますけどね、アンサンブルコンテストではね、ご活躍されたチームがあるとかないとか。
昨年度。
あ、昨年度、昨年度、
うん、昨年度ですね、うん、まあ、2月に山形酒田市で、
はい、
アンサンブルコンテストのトーク大会がありまして、
はい、
そこにうちの打楽器というかパーカッション の五重奏で、参加しまして、
いやいやいや、
金賞いただいてきました。
すごいですよ。もうちょっとで全国大会、
ね、あと一歩、
あと一歩ね、あれすると鹿児島県だったんですよね。
ちょっとね、ちょっと遠いぞっていうね感じありますよね。
まあね、
でも楽しそうですけども、あの一体費用はどうなるんですかみたいなね。
でも行ってみたいですよね、鹿児島ね。で
まして打楽器ですからね。
あ、そうか、持ってこなきゃいけない。
打楽器の輸送が一大事ですよこれ。
トラックかな。
やっぱりそういう打楽器とかの時はできるだけ近くの時がね望ましいみたいな ね、
まあそれでも、森水の名前で東北大会に出てって、それから金取ってきたのも初めてなんですね。
全部。あ、そうなんですか。
結局うちの場の中にこう各アンサンブルのチームに入ってる人はたくさんいるんですけど、森岡水産楽団の名前で東北大会に行った、それから東北大会に行って金取ってきたのも初めてなん
です、じゃあ快挙なわけです ね、
そうね。
今週は森岡水産楽団の阿部団長をね久しぶりにお迎えしてお送りしておりますけれども、
はい、
まあ、またね近くなったら出てきてもらいますけれども、今後の活動の方針みたいなところでね、コンサートありますよね。
はい、来月4月24日に、
はい、
第10回のスプリングコンサートがあります。
出ましたね、4月24日ですからね、まあ、ちょっとまたね、僕はこのコンサートは不参加ということでね、まあ、異なった形で関わってるんじゃないかと。
会場にはいるってことですよね。
会場ね、カメラ持ってうろうろしてる可能性が現時点で非常に高いんですけれどもね、また課題曲のクリニック的な。
そうですね、また課題曲、まあ、5曲のうちの3曲を、
はい、
演奏しますし、まあ、監督の方でまた何やらこうそれをこうだあたと、特徴をかいつまでお話ししたいというふうな話なんで、
あれはやっぱりね、喜ばれるんじゃないんですか。
そうですね、ただまあ、選び方がいろいろ微妙ですけどね、5曲もあるんで、
まあそうですね、
まあだから会場にこう楽譜と持ってきて集まってもらえば、な
ん
かの参考になるかなとは思いますけど、まあ全部はできませんからね、そうですね、3曲ぐらい、
運よくね自分たちがやる課題曲が採用されてれば、
そうです、
ためになるよと、なんつったってあれだ、森岡吹奏楽団のね、
いやいやいや、
皆さんがやるわけですから、僕が入ってないっていうだけでもかなり参考になりますよこれね。
すごい、
なんならそのままステージに上がってきてもらってもね、
やめて、ね、もうぶち壊しですから僕はね、もう大いにね、昨年ねちょっと5月以降活動に加わってね反省することしきりなわけですからね、
本当にね、裏方に徹しましょう
もうな、お前はもう脇で引っ込んでろと、人目に触れないところで何かやっとけみたいなね。
でもちょろちょろちょろちょろしてるんですよね。
まあそうですね、カメラ持ってうろちょろしてるかもしれないね、邪魔だなこいつみたいにね
見えないよ
だからね、やるわけですけどね、まだ内容はあんま固まってないんですかね、スプリングコンサートはね。
まあ徐々に固まりつつはありますけど、まだちょっとこうオープンにはいかないかなみたいな、ただ監督ちょうどこのスプリング始めた年から来たんで、
あ、そうです
か。回数と同じで10年目なんですよ。
あ、10周年で。
10周年で。
なんかじゃあ今年は特別。
いや、だからといってなんか特別ってのは
ないわけです。
いつもと
同じ。普通にいくわけですね。ちょっとね、もういちいちね、そんな10回20回で驚かんぞっていうね。
いやいやいや。その後具体的に決まってるものっていうのは、まあ前にもね、今年に入ってお話出たかもしれませんが、コンクールの地区予選がいつもより1週間早いんです。
今年そうらしいですね、なんか岩手はただでさえ早いのにまた早くなるんですかみたいな ね、
毎年大体乗りますけど、某雑誌にね、日本一早い地区予選という
ね、
6月の一番最後の土日が地区大会になります。
ついに地区大会が6月に乗り込んでくるわけですね、
はい、まあ、一般のね我々の方はいつもの通りのあれですけど、学校がね、1年生入ってきて、部活に入ってやれるまでの期間があまりにも短いという
。そうですね、そういうとこはちょっと大変ですよね、
そうですね、
初心者とか抱えて
ると、ね、で6月はちょうどテスト期間中ですよね。
なるほどなるほど、
そっか、
だからテスト開けるとすぐコンクールみたいな。
びっくりですね、
ちょっと練習できない期間がねあったりしたりね。
もうねしょうがない、そこのね試験はね諦めるしかない
ね。そっち
いいのいいの、試験ね、また次の試験頑張りゃいいじゃないか、コンクールは年に1回ですから。
そうですよね、まあ、でも試験があるのはどこの学校も一緒ですからね。
一緒ですよね。
まあそうです、うん、
確かに、
まあどっちも頑張れと、うん、言っとかないと僕は後で学校の先生方に石投げられちゃうんでね。
いやでも大変ですね、
大変ですね、う
ん、本当
ね。
頑張ってもらいたい。
県大会はいつも通り同じなんですよ、7月末から8月の頭なんで、
う
ん、
あ、じゃあ地区大会終わってから県大会までがちょっとね、まあ、
長いんです。
いつもより長くなる、
うん、そうですね。
東北大会も大体いつもと同じぐらいですか。
東北大会もいつもと同じ、9月の10日11日、今年一般の方は宮城県ですけど。
お、
宮城県、あ、
泉ティーって、
はいはいはい、
あ、泉ティーなんですか、
去年より近くなっていいですね。
そうですね、だいぶ近いです、
盛岡吹奏楽団としては、
はい、
目指せ100人ということで団員を熱烈募集中。
あの募集はもう 毎月、
もういつでも
完全にいつでもおいてくださいなんですけど、
ウェルカムウェルカムですよね、はい、
まあ今ちょうどね卒業式が終わって落ち着いてる時期でしょうから、
うん、
まあ、この時期に悩んでられる方も多いと思うんですよ、
うん、
まあ、盛岡市内だけじゃなく県内全部そうですけど、いろんなバンドありますので、
うん、
できるだけ早めに見学に来て、それから決めていただくのが一番いいのかなと。
そうですね、まあまあ盛岡吹奏楽団に限らずね、いろんな地域にね、まあ、バンドありますからね、うん、それぞれ皆さん4月以降行くところがね、いろいろまあ動くでしょう、人がね、
ね、
うん、そういうところでね情報を入手して見学に行ってと。盛岡吹奏楽団の場合はあの楽器があった方がいいんでしたっけかね、
一応、まあ、うちに限らずどこでもそうですけど、うん、社会人の場合はあの備品なんてありませんから、
うん、
できるだけ持ってる方が、まあ、中心になるでしょうけど、まあ、ない場合はまたあの、まあ、折り入ってご相談には乗りますので、
まあとりあえず練習見に来て相談してちょうだい。
そうです、まあ、せっかく学校までねやってきてるんですが、その後も続けてほしいと。
そうですね、
やめずにね。
新たに始めてぞなんていう人もいいんですか。
ダメっていうわけではないですけど、なかなか大変なところはありますね、学校と違うんで。
まあそうですね、練習回数も少ないですからね、う
ん、週に2回とかね、そんな回数のあれなんで、うん、ただ中にはやっぱりいらっしゃいますから、全くゼロではないです、
うん、
まあ本人次第と、
努力次第で、
はい、いうことですからね。
手取り足取りってわけにはいかないですけど、
まあ、自分の力で一生懸命努力できる人なら、
はい、
拒むものではないぞ、
うん、そうです、
ということで、はい、みんなどんどん練習見に来てよということですね。
そうですね、はい、
はいはい、ということで今週は盛岡吹奏楽団の阿部和弘団長をお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。